時刻は12時35分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日はフリースペースさくらから、片山キャサリン沙織さん、そして、ジェイスネークさん、肩書きをいつも何でしたっけ、うさんくさいでしたっけ、何でしたっけ、
意識高い、意識高い無職です
。そうだ、ごめんなさい、ちょ
っとうさんくさい、うさん
くさい、すれ間違えて意識高い無職って言うんだけど、はい、全然そんな肩書きでは収まらないぐらい、あ、もう元々プロゲーマーですし、元プロゲーマーというか、はい、で、最近ではポケカで沖縄のなかなかの大会で優勝されたということで、すごい有名人になったと聞いております。そのジェイスネークさんですね、活動としては、その引きこもり不登校の方々にそのゲームを通して、はい、支援しているということで、今回もなんですけど、その不登校関係の支援団体の方をいつもジェイスネークさんにこう紹介していただいているという流れがあります。はい、そんな意識高い無職で説明しきれるかって思いますけど、はい、そのジェイスネークさんに今日来ていただいております。早速なんですけども、フリースペースさくらというのはどのような活動をしている団体なんでしょうか、教えてください。
はい、私たちの団体ではさまざまな理由から学校に行かない選択をした子どもたち、そしてその保護者が自由に利用できる居場所を提供しています。
あ、そうなんですね、はい、もう居場所の提供なんですね。場所はどこにあるんですか。
はい、拠点はないんですけれども、はい、南城市内の公共施設、今はコミュニティセンターだったり、はい、公民館を4カ所利用させてもらっています。
あ、じゃあもう南城市の、まあ、広いですからね、はい、4カ所いろんなところでということで、はい、だいたい利用される方というか、まあ、その保護者子ども含め何人ぐらいの方々が来られるんですか。
はい、平日はだいたい10名前後ですね、はい、少人数で過ごしています。時々土曜日だったり祝日に開催することがあって、うん、その時は50名前後、はい、入れ替わり、はい、参加してくれています。
その居場所で50名集まった時はだいたい何するんですか。
先日やった時はみんなでポップコーンを作ったり、
あ、面白そう
カラーの綿あめを作ったり、うん、はい、みんなでものづくりをすることが多いですね。
50人分のポップコーンを作ったり、はい、50人分の綿あめを作ったりする、はい、すごいですね。 YouTube の企画みたいですよ楽しそうですね、うん、それをこう、親とこうで一緒に楽しみながら、
はい、そうですね、
おしゃべりしながら過ごすってことなんですね。
はい、
ジェイスネークさんも行かれたんですか。その、
はい、一度ちょっと遊びに行かせてもらって、はい、子供と一緒にスマブラやったりポケモンカードやったり、はい、
じゃあコラボしたんだ、
はい、
いいですね、はい、じゃあもう子供たちにその綿あめとかポップコーンみたいな感じでみんなで楽しめる空間を、はい、ゲームを通して、
はい、その日は、はい、みんなでゲームをしようってことで。
そうだったんだ、
はい、楽しんでいました。
なんか どうでした、どんな雰囲気だったんですか。
どんなでしたっけ
みんなどんな雰囲気でやってたんですか。
6対1ぐらいで
6対1
スマブラをしてました。
ジェイスネークさんが1で、
はい、
他の子供親が6ってこと、はい、子供6
子供たちが、はい、6、はい、
で、あ、そっか、スマブラってそうやってできるもんね。
あ、そうなんだ、
スマブラって
何、チームバトルみたいなのができて、はい、
でやっぱり手は抜かないんですね。6対
そうですね
6対1で勝てるんですか。
その時ははい
勝った、
はい、
マジで何しに行ってるんですか
子供相手なんで、は
い、いやもうみんな尊敬の眼差しで
6対1で
かっこいいって言ってました
子供って言っても なんていうか全盛期っていうかさ、子供の時めっちゃあるじゃんね、
うんうん、
僕だって子供の頃、うん、64のスマブラめっちゃやったし、うん、その子供が6人いて勝てるんですねプロってすごいね。
ね、
子供たちはでもそっか、尊敬の眼差しになるか、
はいはい、
なるよ な, な
んかまた遊びに来てほしいと
喜んでました。次こそは、はい、次こそは、はい、
すごいな、はい、実は今うちの子供もそこにいるんだけど、うん、対戦してもらってね、すごい光栄なことだと思うんだけど、はい、子供たちにその事実が分かってるかどうか分かんないなって、そんな機会はあったんですね。
それでもそのハンデ戦で負けることはあるんですか、たまには。
いや、まあその相手の実力によっては、本来絶対勝てない組み合わせなんで、6対1とかやると、
はいはい
はい、
あ、なるほどね。そうした活動されてるフリースペースさくらさんなんですけど、まあ、本当に居場所ですね、
はいはい、
そこではなんかこう話、いろんな方々とお話をされるわけですよね。 あの相談があったりとかもするんですか？
あ、そうですね、はいはい、はい、あの保護者さんだけで来る方も多いです、うん、はい、そうか、そうか、最近ちょっと学校に行けなくてだったり、うん、はいはい、少し行きしぶりがあってとかっていう相談をしに、うん、はい、保護者さんだけ来て、で必要であれば支援機関におつなぎしたりっていうことはしていますね。
いいですね、はいはい、いきなり子供が何かあるとめっちゃ不安になりますもんね、親はね、はい、そうした時にあの、まあ、ジェーン・スネークさんともいろいろ話したけど、その間違った判断というか、まあ、いい判断悪い判断っていろいろあるかもしれない、どうすればいいのっていう中で、意外とその身の回りのパパママの知り合いに同じような環境の人がいるとは限らないから、
そうです、
ね、気軽に話を聞けるとすごくいいですよね、はいはい、そうしたあのフリースペースさくらさん、活動のきっかけというか、いつ頃から活動されてるんですか？
活動を始めたのが2022年の12月ですね。今ちょうど1年半ぐらいになります。
そうだったんですね、はい、もうじゃあもうすぐ2年を迎えるということ。
そうですね、
その頃はなぜ始めようと思ったんですか？
はい、私自身が9歳と6歳の子どもたちを育ててるんですけれども、うんうん、学校が合わなくて体調を崩したり、うん、すごく自信をなくしてしまったりっていうことがあったんですけれども、うん、学校以外でも楽しく学べる場があったらいいなと思ったところから始めました。
あ、そうだったんだ、はい、その頃はじゃあ逆にキャサリンさんにとってはそういうコミュニティはなかったわけですね。ありました、そういう相談？
なかったですね、はい、
じゃあめっちゃ不安だったんですか？
そうですね、なので気軽にみんなが集まれるような居場所があるといいなと思って、
そうだったんだ、
親子3人で相談しながら居場所を作り上げました、
はい、そしたら、はい、みんな人が集まってくるようになったっていう感じなんですか？
はい、
どんな風に告知したんですか、みんなに？
主にインスタだったり SNS で、あとはホームページを娘と一緒に作成して。
あ、すごい、
はい、
娘って何歳の娘ですか？
今9歳です。
9歳の娘と、はいはい、すごい。
チラシもデザインを娘がしてくれたり、
うん、
やっぱり、はい、得意なことを、ね、生かしていってくれたらいいなっていうふうに思ってます。
でだんだん広まっていったんだ、
はい、
ジェイスネークさんと知り合ったのはいつぐらいからですか？
でも最近ですよね。
あ、はい、そうなんだ、つながって、
はいはい、
へ、
以前遊びに行った時っていつ頃でしたっけね？
私も覚えてないです、いつぐらいだったのか。
その以前ってのが6人切りした時ね、
うん、あ、そう、はい、そうです、そうです、
はい、あ、そうなんだ。
え、今年でしたっけ、
うん、いちいち倒した相手のこと覚えてないから。いや、でも何回もイベントやられてますから、お二人ともあのイベントっていうかこう集まりを出てると分かんなくなってきますよね。
そうですね。
それはそうだろうなって思います。あと全部覚えてたらすごいですよね。、うん、そっか、いろんな大会とかでね、いろんな集まりか集会があるわけですから、ね、うん、あ、その中であの重なる時があったわけですね、
はい
はい、実際にじゃあ1年半始めてやってみて、で思った通りに良かったところとか、あとはやってみたらまあ新しく見えてきたな課題っていうところとか、なんかどちらの方もちょっとお聞かせもらえますか、はい、良かったことから。
そうですね、うん、やっぱり学校に行けないっていうことで、子ども自身がやっぱり自信をなくしてしまうっていうことが多いんですけれども、
うん、
フリースペースに集まってきて親も子も、あ、自分一人じゃないんだって感じるんですよね、うんうん、そこから少しずつ笑顔が増えたり、よくおしゃべりするようになったり、自分のことを話してくれたりっていう変化が見られるのが、うん、私自身はすごく嬉しく感じていますね。
あ、はい、いいですよね、確かに。その周りに同じ環境、同じなんかやっぱ学校がみんな集まってる場所で、そこから外れるとすごい不安になりますよね、
はい、
うん、自分はどうなるんだって思ったりとか、
はい、
そこからでもみんなで過ごすようになって笑顔が生まれたっていうことなんですね、
はい。
でまあ、そういうことをしているうちに今度は見えてきた課題とかもいろいろあったと思うんですけど、こうなったらよくなるかなとかって、はい、なんかいろいろ課題ってありましたか？
そうですね、主に私一人でその運営、平日の運営をしているので、時々地域の大人の皆さんが遊びに来てくれるんですけれども、うん、そういった形でボランティアの大人の方が一緒に来てくれて子どもと遊んでくれる、
うん、
そうなるとすごく、はい、ありがたいなとは思っていますね、はい、
運営はやっぱり、そっか、最初は家族でやってますもんね、
はい、
そこから、まあ、どんどん人は増えたとはいえ、もっといろんな人が協力してくれたらいいなって感じですね、
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、課題聞いたんですけど、これからフリースペースさくらさん、まあ、こんな風になりたいとか、今の活動から、まあ、1年後2年後とか、こんな風にやっていきたい夢目標ってありますか？
はい、今は南城市内で行っているんですけれども、うん、参加する親子さんは南城市外の、はい、親子さんが多いので、みんな遠方から毎回通ってきてくれているので、はい、私自身もその活動場所っていうのを少し広げて、他の場所でも開催できないかなっていうのを今、はい、調整しているところですね。
そうなんですね、はい、新里さん、いろいろこの居場所って、まあ、いろいろ紹介してもらってあったと思うんだけど、やっぱ、はい、南城市に行かないといけないぐらいまだまだ足りてないって感じなんですかね、そういう居場所っていうのは。
そうですね、まあ、各市町村にそんなに多くないっていうのもあるし、あと知られてないっていうのも多いですかね、
うん、あるのに、まあ、知られてないというか、はい、知らなかった的なで、はい、ようやく知った南城市 のキャサリンさんのところにあるフリースペース桜井に行ってるっていうこともあるし、
そうです、おそらくはそういう遠方から来る人っていうのはそういう人が多いんじゃないかなって、うん、地元にもあるはずなんだけど知らなくて、
ああなるほどそうかそうか
っていうのもあると思います。
だそれだけ本当にどうしていいか分かんない中でようやく見つけたから、もう遠くても行こうみたいな感じでじゃあ行ってる方もいるわけですね。それで他のところにも、フリースペース桜っていうか、まあ、来れるように
って
、
はい、あ、なるほど、開催できるといいなとは思っていますし、うんうん、同じようにいろんな居場所、うん、いろんな形の居場所が各市町村に増えていくといいなと思っています。
はい、あ、いいですね、はい、本当ですね、うん、なんか地域ごとにあったら本当に安心、いいですよね。細かすぎるかもしれないけど、小学校レベルとかであったらなんかすごく素敵だなって思ったりしますけどね、まあ、その需要と供給というかどれぐらいなのかわからないですけど、本当に、まあ、僕ももともと不登校で、田舎でしたからね、そういうのは当然なかったんですけど、周り田んぼしかない場所でしたし、でももし小学校区内にあってすごい行きやすかったら行ってただろうなとかって思ったりするんですよね、うん、そっか、南城市まで行ってる方々っていうのは 市外からもいるっていう、そういう現状があるわけですね。ありがとうございます、うん、この架け橋沖縄ではですね、支援したい、自分も何か力になりたいと思った方々に発信することができるんですが、フリースペースさくらさんでは何か人でも物でもお金でも何でもいいので何か必要なものっていうのはありますでしょうか。
はい、先ほど、はい、話したようにボランティアさん、うん、
人ですね、
はい、気軽に遊びに来てくれる大人の方がいると、うん、はい、とても嬉しいです。
いいですね、
あとは本が好きな子どもたちも多いので、本だったり漫画をよく読んでいるので、はい、うん、図書カードのようなものが、はい、もしあればすごくありがたいなと思っています、
うん、漫画が買えるように、はい、本が買える、
はい、
中古の漫画とか本はあまりいらない、
はい、大丈夫です、それでも、はい、
じゃあもう局長が持ってる漫画とか
ゴルゴ13とかでもいいのか、
シグルイとか三国志とか
三国志、
うん、多分子供は読まないんだ、
蒼天コール
ね、蒼天の剣とか
ちょっと鬼滅の刃とかじゃないと、
あ、そうかそうか、
もうじゃ少年ジャンプぐらい
さすがに、はい、
今の少年の漫画じゃないとダメだそういうものも受け入れ可能ということで、
はい
はいはい、ありがとうございます、はい、で、あれですね、ボランティアですね、もしそのボランティア自分も参加したい、じゃあ力になりたいっていう人がいた場合は何か連絡したらいいですか。そのどういうふうに受け付けしたらいいですか。
はい、フリースペースさくらのホームページだったり、うん、はい、SNS のページから連絡をいただけると嬉しいです。
あ、よかったです、はい、そのフリースペースさくら、フリースペースがカタカナでさくらひらがななんですけど、こちら検索していただければ、あとでまた架け橋沖縄でも、掲載しますので、そちらからでもいいし SNS からでもいいし、連絡していただければ参加できるということでございます。ありがとうございます。最後に、お二人一人ずつ、何かリスナーに伝えたいことがあればよろしくお願いします。じゃあジェイスネックさんから。
こういうのって、まあ、先ほどはマンパワーの話、結局ボランティアの人とかが欲しいって話をされてましたけど、多分一番大事なのって一人一人がまた別の人に周知することだと思うんですよね。知ってもらわないことにはそもそもなんですけど、そういうボランティアにつながらないし、だからボランティアが手伝えないとしても、手伝えないなりにこういうのがあるってよっていうのを一人一人がまた別の一人一人に声かけてもらったりとか、教えてどんどん周知するの手伝ってくれると非常に助かるんじゃないかなと思うので、ぜひこれ聞いた方々とか、ちょっと知り合いとかに、こんなのラジオで聞いたんだけどとかって、なんかどんどん周りに、うん、極端な話、1人が、5人に 宣伝してくれるのを続けるだけで、うんうん、何回かだけでも100人1000人ってなっていくんで、うんはい、知ってる人をどんどん増やしてほしいなと思います。
本当ですね、はい、マンパワーが課題だったら自分がいけるかいけないかじゃなくて、はい、自分がいけなくても人に伝えて誰かがいけるかって人に伝えること自体が、はい、そのマンパワー解決の支援になるよってことですよね。
はい、そういうことですね。
本当その通りですよね。どんどんどんどん自分がいけなくてもこういうところにボランティア必要としてるみたいだよって伝えていただけたら嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。そして片山キャサリン沙織さん。
はい、フリースペース桜ではもう毎回のように子どもたちが入れ替わりいろんな活動をしてのびのびと過ごしています、うん、もし学校に通っていない子どもたちがもしこれを聞いていたら、うん、はい、ぜひ気軽に親子ででも遊びに来てほしいなと思います。
ありがとうございます、はい、そうというわけで、ぜひとも皆さんもっともっと身の回りの方々に発信していただければ嬉しいなというふうに思います。今日沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄ではフリースペースさくらから片山キャサリン沙織さん、そして、意識高い無職としてジェイスネークさんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。